んにちは、しいきです。
こんにちは、奥田です。
この番組は仮想通貨ブロックチェーンに関する情報を発信するネクストマネーの運営が注目のトピックやニュースを解説し、今後の展開を紐解いていく番組です。公式サイト nextmoney.jp でも最新の情報を発信しております。ぜひそちらもご覧ください。番組をリニューアルしまして、ネクストマネーの運営時の得意分野に合わせてモデレーターを地域が務め、ジャンルごとに分けて配信をしていきます。本日はですね、編集長の奥田とニュースの解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速
まあ早速しかないですね。
早速か、まあ久しぶりに。
そうですね、めちゃくちゃ久しぶりっすね。
去年はだから撮ってないから、一昨年の11月とかに、ホリが独立して、
はい、
その後に奥田君確か撮ったんだね、一回。
あ、そうですね、先見ましたね、それ。
で、その後、一回も撮ってないっていう。
昨年の11月って、2020年の11月ですかね。
そう、一昨年。去年は撮ってないんだ
よ。いや、もっとこれからポッドキャストやっていきたいですね。
で、今、もう、だから週4で行こうとしてるのか。
そうですね、週4で合わせると。
週4体制で行こうとしているから、はい、奥田君のターンはニュースの解説。
そうですね、
うん、まあ、1週間のニュースを聞いて、うん、行くっていう感じなんで、
まあ、意外とニュース紐解いていくと意外と面白いところが見えてくるんで、まあ、今回ってか今後はちょっと注目ポイントに絞って配信をしていこうかなと思ってるんですけども。
そうだね、まあ、ニュースはね結構重要だからね。
はい、
他のね、ジャンルが増えすぎて、
はい、そうです。
それでちょっと、まあ、こういう感じしようかなっていう。
いや、僕も例えばアクシーとか NFT とか、あの IDO のローンチパッドとか調べろって言われても時間がなさすぎて調べきれないんで、なんで分けた方が多分全然いいと思うし、まあ、情報も濃いものになるからいいかなと思います。
そうそうそう、だから自分たちも役に立つってい
う
感じで、やっていこうと思います。
はい、
はい、じゃあ最初のニュース、
了解です。今回のニュースは、まあ、1週間ごとっていうか今月じゃなくて先月ですね、うん、1月分のニュースの、ちょっと注目するべき内容をちょっと紹介していこうかなと思いますので、じゃあ始めさせていただきます。
はい、
じゃあまず1つ目ですね、仮想通貨取引所 FTX が、日本居住者向けの、サービスを展開予定という内容になります。はい、じゃあ詳細ちょっとお話ししていきます。仮想通貨取引所 FTX ですね、まあ、これは、世界で、まあ、1,2 を競うような大きな取引所になるんですけども、ここの取引所が、先月の19日ですね、日本国内のユーザーを対象とした新たな取引サービスを提供する可能性があることが判明しました。
なるほど、
はい、
まあ、結構使ってる人多いよね。
いや、一時期バイナンスよりも使ってる人多いんじゃないかぐらいまで伸びたじゃないですか。
確かに、まあ、使いやすいし、手数料よ、うん、送金手数料を FTT 持ってれば免除してくれるんですよ
まあ、元々あったサービスですけど異例でしたもんね、あの料金 の, あの割引の割合っていう。
それはユーザー増えるよね。
そうです、そうです。でしかも IO をやって、そのドルの銘柄も上がってたじゃないですか、うん、FTX は。でそこの FTX が、今回日本の居住者向けのサービスを提供する、まあ、一見良さそうなニュースに見えるんですけど、うん、
確かに
実際は、FTX って今は FTX と、うん、っていうその FTX.com っていうところが本体なんですけど、その次に FTX US っていうアメリカユーザー専用の取引所があるんですよ。
あ、なるほど。
そうです。でアメリカユーザーは FTX はまあ使えない、まあ、法律上は使っちゃダメ、
うん、
で、まあ、US の方を使いなさいよっていうふうにされてるんですけど、うん、そうすると本体のサービスが使えなくなるんで、例えば IO とかも、米国ユーザーは使えないっていう定義になるんですよ。
確かにアメリカの人買えないやつ多いもんね。
そうです。
でアメリカの法規制にのっとってやってるっていう。
はい、まあ、もちろん使えるんですよ。使えるんですけど、まあ、FTX がそれをやったらまずいんで、それをやると FTX 側からの引き締めが強くなってしちゃう、
うんうん、
で今回それが、日本版ですね、 FTXJP っていうのがもうすぐローンされることによって、本営の FTX の方が日本人が使えなくなるんじゃないかっていう懸念がされているっていうニュースになります。
はい、まあ、日本の法律に準拠して
そうです
やっていくと。
はい、
多分リキッドだよね。
そうです、
そう
そうです、そうです。最近あれですよね、あのリキッドが なんか破産かなんかしそうで、それをなんか助けたんですよね、 FTX は資金援助
が。日本 の、 そのライセンス業者でリキッドっていう会社があるんですけど、はい、まあ、そこに FTX が資金付けしてるんで、
そうなんです。
まあ、多分そこが FTX ジャパンになるんじゃないかっていう噂で去年からずっと言われてて、一回なんか一瞬使えなくなった時あって、
そうなんですよ、なんか1日だけ、日本の IP アドレスがブロックされちゃって、でそれも含めて、まあ、それがデモバージョンで試験運用してたまたま IP を間違えてブロックしちゃったんじゃないかっていう憶測もあるんで、大体っていうか、まあ大まかで言うと多分日本人は FTX が使えなくなるんじゃないかなっていうので、今個人的には FTX の資金、まあ、個人的にっていうか結構前からも FTX から資金抜いてて、
まあ一応日本 IP は去年の9月ぐらいから新規登録ができなくなっていて、
そうですね、
で、まだ使えます。
はい、
はい、
使えます。
で多分使えなくなる前に資金出してくださいっていうアナウンスが来ると思うんで、
はい、絶対来ますね。
あ、いきなりそのバンされるっていうことはないと思うので、
はい、
まあ、使ってる方は別にそれまで使ってはいいと思いますし、
うん、
まあ、ただ FTX 使わなくなると次じゃあ何使うのっていう話にみんななってくるもんね、うん、でバイビットにちょっと流れてる
よね。ああ流れてますね。最近だったら名前は出さないんですけど、新しい取引所がまた出てきてて、
うん、
アフィリエイトバンバン広告っていうところがあるんで、
うんうんうん、
まあ、そこも今力入れてますけど、って言っても、
ね、FX 業者と同じだよね。なんか
そうです、そうです。なんでまあ大体流れるのはバイナンスとバイビットじゃないですか。
まあ確かに、うん、そうだね。
まあどちらでも全然いいと思います、うんうん、じゃあ続いてのニュースいきます。
はい、
じゃあ続いてのニュースですね、ロシア中央銀行、仮想通貨の使用などを禁止する、法改正を提案しました。詳細をお話しします。
はい、
ロシアの中央銀行がこちらも、先ほど同様19日ですね、仮想通貨に関する報告書において、仮想通貨をもたらす脅威を、縮小するために、法改正を通じて、ロシアでの仮想通貨使用およびマイニングを禁止することを提案しました。
はい、まあ、提案の段階だもんね。
そうです、そうです。でちょっと先にちょっとお話ししちゃうんですけど、これに関連したニュースが2つあって、
うん、
この後日ですね、何日だろうこれは、26日ですね、その後に、ロシアの財務省金融局政庁の、局政庁の局長が、ロシアでの仮想通貨は規制されるべきですけども、禁止するべきではないっていうふうに発言した。
あ、まあ、規制は してくれと。
はい、でまたその後に、翌日ですね、プーチン大統領、まあ、ロシアの大統領ですねが、仮想通貨の規制に対して、政府と、中央銀行両方が、合意したルールを策定して報告するように求めたことが、判明しました。
なるほど。
となる流れとしては、中央銀行が、禁止する提案をしたんですけども、まあ、政府関係者、大統領を含めた関係者が、まあ、規制をちゃんと作って、禁止するんじゃなくて、規制の下で仮想通貨を使用していこうよっていう、要求を出したっていう流れになります。
なるほどね。
はい、まあ、この流れは中国の仮想通貨禁止の流れに引き続いているものなんですけども、
中国はまあ禁止したもんね。
まあ、実際しちゃいました。でその時も相場が急落したので、まあ、今回もそういった形でちょっとだけ急落したんですけども、まあ、報道ベースだったので、まあ、中国の時よりかは暴落はしてないですね。
まあ中国の方が影響力がね、
はい、
なんかその話をしてて結構その中国は、
はい、
バイナンス、フオビ、OKEX っていう、 もう世界三大取引所があって、それを要禁止したわけじゃん。
はい、
なんかそれをのなんか世界にその人たちを散らしたんじゃないかみたいな、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどなるほど。
そういう見解もあって、それで各国のところに、うん、もうそういう有望な人を送り込んで回収しに来る、回収してくるっていう。
なるほど。確かに中国って禁止するしてもどっちみちみんな結局買うんですよ、
買う
んです。禁止で出した後でも、取引ボリュームはまあ、そんな変わらないと思いますし、まあ、マイニングだけちょっと影響は出ましたけど、まあ、実際何をやろうとしているのか分かんないですね。
そういう噂もなんか実は、
その視点はなかったです
もん、ね。うん、でもその中国ってチャイナタウンどこの国にもあるし、
うんうん、
それと同じことしてしようとしてるんじゃないかっていう説々が。
確かにそう思うとちょっと怖いな。
ロシアもね、まあ、ロシアも、まあ、でも中国のやっぱ影響力あるけどね。ロシアは今ちょっと戦争が、戦争の問題があるんで。
ああ、ウクライナのやつですか、
ね、ウクライナの。
あれいつ始まる、まあ、始まるっていうか、いつ大事になっちゃうんですかね。
ただアメリカが一応その牽制していて、はい、ロシアに対して、うん、まあ、やるなよっていう、うん、で、ロシア側はもう侵攻したいから、うん、ロシアのスパイがウクライナに入って戦争のきっかけを今作ろうとしてるんじゃないかっていう。
へえ、まあウクライナ側がロシアに与えたらそれ攻撃せざるを得なくなる
って
こと
ですね。 それをもうスパイがやってるんじゃないかっていう噂が立ってて、ただアメリカが、中間選挙があるから、その選挙で忙しい時に、そういうことを、ちょっと見せてアメリカにちょっと情報してもらうっていうか、アメリカに情報してもらうみたいなことをやるんじゃないかっていうふうに見てる人もいる。
へえ、面白い考え方だな。最近アメリカでいうとトランプじゃなくて、バイデンさんですね。バイデン大統領の支持率がトランプさん下回っちゃって、うん、まあ、金融政策がガンガンきつくなってるんで、それの関係もありますけど、確かにアメリカにも弱ってるんで。
そうだね、うん、でもちょうどアメリカのニュースもあるもんね。
そうです、そうです。それがいいですか、うん、話しちゃって、アメリカでいう と、2つですね。まず1つ目が、約300の米アメリカの、中小銀行ですね、うん、が、2022年の、上半期にビットコイン取引を提供する可能性っていうのが浮上しました。でこれの詳細が、まあ、そのままなんですけど、アメリカの、まあ、約300以上の中小企業が
今年の、そんなにあんなに銀行って。
そうです、そうです。アメリカはどうなんですかね。
どうなんだろう、
あそこの具体的なあれはまだ分かんないですけど、まあ、団体作って、まあ、その仮想通貨、まあ、ビットコインを含む仮想通貨の取引を提供開始するよっていう報道ですね。
でもやっぱアメリカはなんか結構流行ってるみたいだけどね。その仮想通貨の企業に就職したいらしいよ、みんな。そのが Google とかに Facebook とか GAFA より今そのブロックチェーンの企業に就職したい人が多いらしくて。
へえ、何なんですかね。これは一過性のブームとかじゃなくて、うん、まあ、ブームも含めてあるとは思いますけど、
まあ、でもこれから絶対主流になってくるからね、
うん、まあ、機関投資家が今年は入ってきたじゃない、今年が去年いっぱい入ってきたんで、うん、まあ、知名度もお金もいっぱい入ってきたし、まあ、市場としては潰れるものじゃなくなってきたんで、うん、全然働きとしては全然ありだと思いますよ、
ね、そうだね。だから日本だとそうならないんじゃないかなっていう。中国は、4年前ぐらいに北京に行った時にもうすでに尋常じゃないぐらいの企業があったから、
はいはいはい、
ブロックチェーン企業だけで。
あ、超めちゃくちゃ綺麗って言ってましたもんね。
いや、めちゃくちゃ綺麗。
いや、行ってみたいな。もう今はどうか
も。いや、そう、今はだから分かんない。
そっか、サービス提供者もあれ禁止されてるからもうなくなっちゃってるのか。
うん、
まあまあ、って言っても、まあ、元々の力は中国強かったんで。で、
もう、まあ、そう、え、日本もまあそうなってくれたらいいんだけどね。
そうそうです。で、僕が前働いてた職場の人も結構リストラされてて、う
ん、
でおすすめの仕事ないって言った時に僕は紹介したのはエンジニアだったんで、
はい、
エンジニアが一番いいんじゃないですか。
確かにね。
いや、30超えてるんですよ、その人、
うん、
で就職探そうと思って、今後食いっぱぐれがないものって言ったらエンジニアが一番いいじゃないですか。
確かに、まあ、しかもそんなに難しくないらしいからね。
ですよね。で前ちらっと聞いた話だと教育ベース込みで、で就職先まで探してくれるサービスとかもあるじゃないですか、
うん、
今充実してるんでいいと思いますけどね。それプラスブロックチェーン加わったらもっと
確かに、
うん、いいと思いますけど。で、話一つ逸れちゃいましたけど、最後アメリカ関連の報道で、ニュース最後ですね、アメリカの米政府ですね、仮想通貨関連の、大統領令を、準備中かっていうのが報道されました。詳細ですね、アメリカの政府ですね、米政府の、バイデン政権が、早くても2月中に、仮想通貨に関する大統領命令の発令を、検討していることが、ブルームバーグによって、報じられました。
はい、あ、じゃあもう今月か。
はい、でブルームバーグの情報は結構確かなんで、
うん、
でまあそこで、まあ、およその
予想
は、仮想通貨に関する規制ですね。 で昨日か今日ぐらいに、個人ウォレット、まあ、例えばメタマスクとかトラストとか、うん、そういうものの対して出金か取引か、いくら以上出金か取引したら、KYC が必要ですよっていうやつがあったんですよ。これがトランプ政権の任期の最後ぐらいの時にあったんですけど、うん、政権交代でその話がなんか流されちゃってて、
うんうん、
でまたその、検討が始まったっていうニュースが出たんですけど、
トランプさんだって結構規制従ってる、従ってたよね。
仮想通貨に対しては懐疑的ですね。
そうだよね、
はい。バイデンさんはまあまあ、
まあまあ、
楽観的ですね。
そうだね。
で FTX の、 サムバンクいるじゃないですか、
うん、
あの人は、大統領選挙の時に寄付してるんですよ、バイデン大統領に。なんで FTX は、ね、まあ、ある程度今広告とかでも融通されてるんで、
確かに。
なんで FTX はさっきのニュースと絡めて残念だなと思いますけど、
なるほどね、
はい。まあ、今月っていうか先月のニュースの注目ポイントはこんな感じ。
あとあれでね、 CBDC がその今年はもうなんか出てきそうだもん
ね。そうですね、
いろいろ各国で。
中国でいうと東京オリンピックなんで、2月4日ですね、しあさって、収録日のしあさってに出るっていう噂なんですけど、アメリカの上院議員がその自分のスマホに入れなきゃいけないじゃないですか、
うん、
なので情報が漏洩するとか、うん、いろいろな懸念を持ってて、今回のローンチが失敗するんじゃないかっていうのが今噂されてます。
まあ、でも銀行のさアプリとか別に iPhone に入ってるし、
はい、
送金とかもしてるもんね。
そうです。でそれが、まあ、1個にまとまっちゃうわけで、その中央銀行のデータソースに全部集まっちゃう、まあ、今も集まってるんだと思いますけど、それがより管理されやすくなる体制が整っちゃうっていう懸念があるみたいなんですけども。
そうだ、ね、しかも中国だったら WeChat とかで、はい、WeChat Pay とかの土台もあるしね。
そうです、そうです。それもニュースとしてあったんで、CBDC が WeChat Pay に導入されるのを間もなくっていうニュースもあったんで、
いや、より便利になるんだろうな。いや、中国行った時に、
はい、
WeChat ないと買い物でコンビニ行けないっていう。
現金使えない、
現金使えないお店が多い。
へ
え。もうその WeChat Pay がないともう何も支払えないっていう。
マジですか。
いや、マジマジ。
WeChat Pay って日本人使えるの？
使えない。
使えない？
使えない。使えないよ。
WeChat Pay は、中国の銀行からの入金のみってことですか？
そうそうそう。
あ、なるほど。
まずその日本の IP にはそういう機能が確か制限されてて、向こうの銀行口座作れば多分できるんでね。あとなんか一回送ってもらったら多分確かできるのか
な。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、相対みたいな感じになっちゃってますね、うん、
そうそうそう。まあだからね、いや、めっちゃ進んでるけどね、中国とか。
はい、すごいですよね。中央銀行デジタルするとこんな早くできると思ってなかったしな、正直。
うん、ちょっと金かけてんだろうね、多分。
実際にも実証実験とかも完成というか完了してますし、
うんうん、
結構みんな使ってるみたいなんで。
そうだね。
まあそれ言ったらエルサルバドルもそうですよね、
うん。
まあ、それあれはちょっと違う、まあ、完全にビットコインですけど、
あの大統領が任期続いてくれればエルサルバドルは
面白いですよね。だからビットコインシティ早く作ってほしいですね。あの火山熱 100% でビットコインマイニングする街、はい
はい、あと相場的には1回3万3000ドルぐらいまでいってるのかな。3万2000か。
そうですね、まあ、約3万3000ドル、はい、
までいって、まあ、1週間ぐらいかけてちょっと上げてきてるみたいな。
はい。で今もこれも騙し上げだと僕は思ってるんで。
そうだ、まあ、でも綺麗にあれだよね。
まあそうですね、
下降トレンドができてるよね。
はい。で週足ベースで買い足ってか3万2000、3000ドル、
うん、
付近での買い足強いのかなと思ったんですけど、弱すぎるっすよねこれ。
そうだね、
はい。
なんかツイッターの投稿見てて、
はい、
誰の投稿か忘れたんだけど、 100BTC 以上の、ウォレットの数が減ってるらしい。 100BTC 以上持ってる人たち、クジラ。
ああ、減ってましたね一時期。それが多分先週ぐらいですかね、減り始めたのが。で今 USDT の残高増えてるじゃないですか、
うん、
USDT の残高増えて USDT のドミナンスが今上がってるんですけど、うん、今それが天井圏 でそれで伴ってビットコインがそこじゃないかっていう意見もあります。
うん、もう一回だから3万2000ぐらいまで行って、
はい、
固めてから上に行かないとちょっとなんか あれだよね、だから去年の10月、9月の終わりぐらい、
うんうん、まあ、横に平行チャンネルで下がってた時ですよね。
そう、
うん、そう、ああですね、
そうそう、こういう9月のここでもう一回下がって、ここで固めて上がってきてほしい、うん、ここで
最高のシナリオとしては、東京オリンピックの辺でボラが高くなって、うん、でそれでまあ下がってきて、
しかも今正月だしね。
そうです、そうです、
だからどっちにしろ動かないね今、うん、だって上がるとしたら正月明け、旧正、うん、旧正月明け
6か8か、
そう、
ね、その辺ですね、
そこら辺でまた戻すんじゃないかっていう、う
ん、で FOMC が次3月なんですよ、
うん、
でその時に、利上げの回数とかが多分言及されるんで、
うん、
そうなるとまた多分マーケットが下がるんですけど、
そうですね、
そのタイミングが終わった後にそのさっき言ったあの米の中小企業の300企業のやつが取引開始ってなったら現物買われるんで、多分そこで上がってくれれば一番綺麗なんですけど、
確かに確かに、うん、
まあ、そこまでちょっと待たなきゃいけないのはあれですけどね、
そう、なんかそこまで、まあ、うだうだする可能性もある、
はい、あります、あります、なんだろう、で多分上がってもまたすぐ落ちてきちゃうし、
うん、
まあ、ここで無理にエントリーするよりかは、まあ、ちょっとずつ買っていった方がいいかなと思いますけど、
うん、まあ、そうだね、まあ、ちょっと現物とかは集めたりね、
そうです、そうです、まあ、ちょっとずつかドルコスト平均法で買っていくのが一番満杯ですけどね、うん、この相場は
確かに、まあそんな感じで、
はい、
ちょっとまた、来週ですね、
はい、
1週間のニュースをまとめて、発信するので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
じゃあ今日はこんなところで終わりと思います、
はい、ありがとうございました。